この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うとイエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。皆さんおはようございます。キリストへの時間でお話をさせていただく長岡教会の永井です。私は九州の福岡県にある長岡教会の牧師をしています。キリストへの時間は聖書の話を通して皆さんに主イエスキリストを紹介してその素晴らしさを知ってもらい、多くの方々にキリストを信じて歩んでいただきたいという願いが込められているラジオ番組です。普段は日曜日の教会に出席することに抵抗を感じている方々や、いろいろな事情で今は教会に出席することができないような方々のことを心に留めながら、またすでに洗礼を受けている方々のことも覚えながらお話をいたします。今日の聖書の話を要約してみましょう。ここでは親と兄弟が登場します。この話の書き出しは、ところであなたたちはどう思うか、ある人に息子が二人いたがとなっています。ある人とはどうやら兄弟の親であると考えられます。ある人に二人の息子がいました。お父さんは二人の息子たちに、来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさいと言葉をかけました。お父さんは二人の息子を差別はしていません。ただ、息子たちの答えと態度は正反対です。私にも息子が二人いるので本当によくわかります。お互いが意識し合っているのでしょうか。お互いに正反対のことを言ったりやったりいたします。お兄さんは、嫌ですと答えましたが、後で考え直して武道園へ出かけました。弟は、お父さん承知しましたと口では言いましたが、武道園へは行きませんでした。さて、ここで皆さんに、主イエスキリストから質問があります。この二人のうち、どちらが父の望み通りにしたか。皆さんはどちらだと思いますか。この話を子供たちにすると、答えは決まってお兄さんと返ってきます。はじめは嫌だと言ったけれども、後で武道園へ行ったお兄さんの方が、お父さんの望み通りにしたと答えます。確かにお兄さんは父親の言う通り武道園へ行きました。その点では父の望み通りにしたと言えるでしょう。反対に弟は、返事はするが武道園へは行かなかった嘘つきな人間だ、という印象を与えます。しかしよくよく考えてみると、お兄さんも最初は嫌だと言って反抗しています。父親の立場からすると、望み通りの子供というのは、はい、わかりましたお父さんと答えて、言葉通りに武道園にそのまま行って働く子供です。その点から言うと、兄も弟も父親の望み通りにはしていないということになります。もう皆さん気づいたと思うのですが、ここでの父親は神様のことです。兄と弟は人間を表しています。ある人と言われるのは、人間の親である神様です。子供たちは人間のこと。そしてここには、父親に反抗的な兄と、見た目は真面目ですが、心では父を無視している弟しか登場いたしません。ここに聖書の示す人間の姿があります。人間は神に対して兄か弟でしかありえません。それは、すべての人が神に対して罪人であるということに他ならないのです。ルカによる福音書には、放蕩息子という有名な話があります。その書き出しは、今日の聖書の箇所と全く同じです。ある人に二人の息子がいたと始まります。この物語にも兄と弟しか出てきません。兄も弟も父である神に対しては反抗的で罪深い存在で、父親に心を閉ざしている、そのような子供として描写されているのです。聖書が人間の姿を記すときに、出来の良い子供の姿を書きません。それは、人間は皆どこかで神に対して兄であり、弟であるからなのです。正しい人間では決してありえない。それで、罪のない、第三の子供の姿は書きたくても書けないのです。 さて、ここからが聖書の面白いところです。兄も弟も神に対して罪深いのですが、兄は考え直して弟は考えを変えませんでした。そこでもう一度質問を思い出してください。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか、答えはやはり最後は葡萄園へ行った兄の方です。では父の望み通りにするとは何をすることでしょう。それはここでは考え直すということだと言っています。では何を考え直すのでしょうか。葡萄園というのは神の国です。兄は神に逆らっていましたが、神様のために働こうと考え直しました。なぜ考え直すことができたのでしょうか。実はこの兄弟にはもう一人、一番上のお兄さんがいるのです。長男は父親にこう言いました。お父さん、下の二人の弟たちはあなたに対して反抗的であなたを尊敬しない、救いようのない弟たちです。私は二人の弟たちがあなたに対して犯したすべての罪の償いをしますから、どうか二人の弟を許してやってください。弟たちの罪は死に値します。私が弟たちの罪の身代わりに死にますから、どうか二人を許してやってください。そう言って長男は言葉通り弟たちの罪の身代わりとして死にました。後に二人の弟は長男の死とその意味を知りました。長男が死ななければ許されないほど罪深い自分であることを知り、自分のために死んだ長男を信じた人は人生を考え直しましたが、信じられない人は考え直しませんでした。主イエスキリストはすべての人の長男です。そしてすべての人の罪の救い主です。主イエスは十字架にかかってその身に私たちの罪を担ってくださいました。この言葉は真実です。考えを直すというのは主イエスキリストに対する考えを直すことです。主イエスこそ救い主であるという考え方に直していくことです。そうするなら誰でも神様から罪を許されて、神様の御前に素晴らしい神の子として迎えていただけます。神の恵みはそのように私たちを主イエスキリストを信じる者に変えてくださる。あなたも主イエスキリストに対する考え方を直して葡萄園へ一緒に行きましょう。